カレージ大人の学び直しラジオ始まりました。宇宙博士の井筒智彦です。
はい、望月です。この番組は仲間と家族と地域とともに Happy Together デリカウィング株式会社の提供でお送りします。
はい、ということで第2回ハツカレッジ始まりましたけれども、
始まりました。
やり方を完全に忘れててどうするんだっけって、
一つ変えちゃうとねはい、でも今日は素敵なゲストに来ていただ
きます。はい、じゃあ早速ですけども、はい、じゃあ、どうしよう、自己紹介してもらえますか。
そうですね、お願いします。
こんにちは、国体寺高校3年生の小林芽衣と申します。今回はスタジオゲストとしてお呼びいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。現役の高校生、キラキラ3年生
です。
夏
夏
忙しくないの？
本当は来てはまずかった
来てはまずいと言いつつ、なんか教頭先生もさっき いらっしゃってましたけども、
皆さんいらっしゃる。
あ、すごい。そうそう、で前回触れはそびれたんですけれども、で、ね、あの生でね、うん、観覧しに来てくださってる方が、あの初回もね結構な数いたんですけども、そうそう、今日も来てくれてますね。
今日も来てくださってます
ね。はい、どうもです。どうもです。
ありがたいです。
で、じゃあ今日はですね、まあ、その国体寺高校3年生の小林さんもお招きして、はい、で、まあ、フルに1時間出てもらいながらも、はい、まあ、ちょっと僕らの話に相槌をね、はい、打ってもらって、で、まあ、いつも通りですね、僕があの宇宙の話をして、うん、で、その次に望月さんが今日はどういう話があるんですか。
そうですね、教育関連の話をちょこっとできたらなと思いますので、
はいはい、
ちなみに今のところどっちの方が興味あります？
今のところ教育です。
おやはっきり言った宇宙は
今のところまだ
違うの、
今日で興味を持てると思うので。
そうですね、
なんか、プレッシャーが、
ここは試されるところです。
すごい、なんか
ハードルが上がってますね。
でもね、今日の僕は大丈夫です。ちょっと今ね高揚してるんですよ。なぜかというとですね、今日からですね、はい、僕の宇宙本が書店に並びまして、
なんと、
はい、東大宇宙博士が教える柔らか宇宙講座、東洋経済新報社さんからですね、はい、発売になったんですけども、広島の書店今日から並ぶということで、さっき、うん、こっそりちょっとお忍びで、うん、あの紀ノ国屋夢タイム初開地点さんを覗いたんだけど、すごいことになってて、
すごいことになってました。もう山積みだね、
すごい量をね、入荷して展開していただいて、もあんなことないんですよ。
ポスターも至る所に貼
ってあって。そうなんです。あのまたこれね後ほどね、うん、ご紹介しようと思うんですけど、来週また来るんですよ、ここに。
あ、そうなんですか。
はい、あの8月11日日曜日にこの夢タウン来て、で1時からですね、あの紀ノ国屋さんの前で
イベント、
柔らか宇宙講座イベントをやるんで、
これはもう皆さんぜひ来ていただいて、
そう、まあ、宇宙クイズやったりとか、ちょっとこの後もね、2人にはなんかいろいろね
、
試そうかなと思ってるんですけども、ちょっとそういう僕個人的にはお祭り気分な状態なんですけれども、
素晴らしい。
まあ、もちきさんも早速やっていただいて、
楽しみです。はい、私もうさっきあの買いに来ました、柔らか宇宙講座。もうパラッと見ただけでもなんかこう興味を惹かれるような内容が、うん、
ありがたい。
ブラックホールは本当に存在するんでしょうか。
面白そうです
ね。面白そう、
地位な感じにして、はい、この夏は宇宙を楽しんでもらいたいなと思いつつ、うん、ただ今夏盛り上がってるのは、うん、オリンピックです。
そうですね、
見てますか。
いやー、ちょっと時間がね。
そうですね、深夜にやってるから、
リアルタイムがなかなかね、
うん、あ、でも注目してる競技はあるんですか、小林さんは。
いや、何に注目してるかって言われたら一つには絞れないんですけど、でもスポーツ見るのすごい好きだから、うん、結構朝いろんなニュースで見て、
ああそうね、朝、はい、ね、
そうです
ね、メダルを取ったみたいなニュース。もちろんやっぱテニス、テニスってあるんですか。
テニスあるんですよ。テニスあるけど日本勢はちょっとねなかなか勝てないんですけど、 でもあのスケボー、
あ、この間ね、スケボー
すごくって、やっぱり若い世代 ね、今日も小林さん若い、もうキラキラしてますけれども。
そうか、もう同世代、
そう、同世代
はオリンピックで活躍する、
そう、16歳とかももっとちっちゃい子たちが活躍してて、
でもなんかね、さっきも打ち合わせで話してたらね、うん、小林さん結構しっかり準備してて、うん、でなんか不安とかないですか、いや私本番強いいや、もう今の10代のメンタルはこうなるのかなみたいな
ちょっと違いますね、我々世代とね、はい、
なんでね、ちょっと小林さんのゲストトークはですね、うん、この番組の後半でねたっぷり聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、ね、まあ、あの我々のコーナーにもね、はい、ずっとお付き合いいただければなと思います。
はい、よろしくお願いします。
で一応今日ねメールテーマなんですけども、あの後半のコーナーとも関連してですね、うん、この夏おすすめの本、漫画、映画、アニメ、
うん、
はい、ちょっと皆さんがねこれおすすめですっていうのもどれか1作品でいいんで、うん、よかったら送ってください。これもねできる限り紹介したいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。早速何か来てたりするんですか。
ですねこれはどうかな、僕がちょっと事前に X で告知してたんでね、ああどれにしようかな。
でも毎回たくさん送ってきていただいててね、本当ありがたいですよね。
これもあるかな、ラジオネームリゾート野郎さんね、井筒博士望月さんスタッフの皆さんこんにちは。
こんにちは。
この夏おすすめの本、それは柔らか宇宙講座ですよね。この本については井筒博士ご本人がいらっしゃるのでしゃしゃり出るわけにはいきませんと、今日も番組を楽しく拝聴しますと。
ありがとうございます。
じゃあこの流れでそのまま宇宙トークの方
に、あ、いいですね。はい、はい、入りましょう。
入らせていただきますとですね、はい、まあ、おかげさまで柔らか宇宙講座今日から書店に並ぶということで、うん、発売なったんですけど、うん、まあ、もうそもそもまあ宇宙の、うん、まあ、魅力、うん、まずちょっと小林さんがね、うん、ピンときてないのをなんとかこちらに引き寄せたいなと思って、はい、まあ、大きく2つ、はい、ですごい大きい魅力で言うと、うん、まあ宇宙ってとにかく圧倒的な非日常の世界と、
そうですね、
もうわけのわからない惑星があったりとか、うん、まあ、銀河もなんかこうぶつかって進化するみたいな話があって、それこそブラックホール中がなんか別の宇宙につながってるかもみたいな想像を絶するような話があって、うん、でそういうもうなんか日常生活では考えられないような非日常のこう世界を見せてくれるのが魅力の一つなんですけど、うん、その果てしない宇宙が実は日常と深くつながってる、この2つが僕は魅力だと思って、宇宙の果てしなさと同時にそれがなんか僕らの日常とつながってるってことに気づいた瞬間にちょっと身の回りの風景がなんかこう奥深く見られる、そこがね宇宙の面白いところだと思って、結構こういうの大きいメッセージを伝えたいなと思ってるんですけど、うん、まあやっぱり読みやすいのがいいのに越したことはないってこと で、ね、会話形式になってます。で井筒博士と東子さんっていう、うん、あの文系のもともと文芸部志望だった編集者の、うん、はい、新人編集者との話なんですけど、ちょっと東子さんの名字見てもらってもいいですか、
はい、
登場人物
望月じゃないです
か、望月東子さんなんです、最初これね途中まであの田辺東子さんっていう名前で言ってたんですけど、うん、なんかやっぱちょっと宇宙っぽいのがいいねとなって編集者の方が望月ってつけて、で僕この時にこの初カレッジ始まるの決まって望月さんとお会いしてたから、はい、あ、望月来たって
来ましたねそれ、いやびっくり。
そういう意味ではもともと宇宙的な名字だからね。
いや、そうなん
です よ。
そうなんですよ。
しいなというところで、
すごい嬉しいな。
ちょっと、なんか望月ファミリーとして望月さんに読んで
他人事には思えないですよ。はい、
で、まあ、月を望むじゃないけど、まあ、これからの宇宙って月探査の時代なんですね。そうですね。はい、で特に小林さん世代はもう月で人が暮らすのが当たり前になってくると。うん、でそんな中で、まあ、今回ねそのこの本の中にも月に住むとか火星に移住するとか本当にできるんですかっていうレッスンも入ってるんですけど、それぐらいですね、まあ、まあ、あの結構詳しくはね本もねまたちょっと読んでもらいつつですね、うん、まあ、とにかく宇宙が身近になってるっていう中で、うん、この2人がちょっと実際宇宙に行く適性があるのかどうかっていうのをちょっとテストしながらこの話もしていこうかなと。
間違いなく私はないと思うんです
よ。ないと思いますよ。
じゃあこれですね、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、パズルを渡したんですけど、
パズル、
じゃあとりあえず用意スタートって言うんで、はい、このパズル完成させてもらっていいですか。位置について用意スタートと、
はい、結構ピースありますよねこれ、
これちゃんと表裏ありますからね。
あ、本当ですか。
もらいつつ
表裏ある、
今渡してるのはですね、あ、これ、あの 4×6 24ピースのパズルなんですけど、はい、全く模様がないんですね。
ないですね。
真っ白なジグソーパズルで、でこれあのちょっと宇宙ファンの方ならですね、あの有名でもあるんですけど、宇宙兄弟でも紹介されたもので、これ実際に1998年の宇宙飛行士選抜試験で出された課題だったんですね。でちなみに本当の宇宙飛行士の選抜試験は、144ピース、
不可能です
もんで、制限時間3時間だったんですね。でこの時ちなみにあの受験者であの3時間以内に144ピースの模様のない真っ白なパズルを完成させた人がいなかったんですけど、
難しい、
制限時間が過ぎた後に自分の休憩時間にこれをどうしてもちょっと完成させた気持ちを味わってみたいんだと、
はい、
やらせてくれって言ったのが後の星出彰彦宇宙飛行士だった
ね。すごい。
だやっぱちょっと宇宙飛行士になる方はそういうところも違うんだなということ
で、ね、違いますね、
はい、でこの98年の宇宙飛行士選抜試験で合格したのがですね、その星田明彦宇宙飛行士と、あと山崎直子さん、山崎直子宇宙飛行士、あと古川聡宇宙飛行士、この間ね宇宙行って帰ってきましたけれども、はい、この3名がね合格したとこの試験なんですが、これねぴったりはまるようになってます。真っ白なパズル、
だからちょっとはまらなかったら
無理くりはめちゃうと違うんです。
あ、そうなんですか。
はい、
これは結構
でこれはですね、まあ、やっぱり無理難題みたいなのをふっかけられた時にどういうふうに取り組むのかっていうのを見られるわけですね、うん、闇雲にはめていくのか、うん、ちょっとこうね、うん、角とか端っこを整理しながらやっていくのか、うん、はい、そのぴったりはまるって言ってんのにはまらないところをなんか無理くりはめてないかとかでだんだんこうストレスが溜まってくる中、ね、ちょっとイライラしてないかなとか、なんかいつもニコニコしながら楽しくやってるかなとかですね、いろんな姿を見られると。でやっぱこう試験だとやっぱこう準備することができるわけですよね、うん、でこう、まあ、ある種取り繕うことができるわけで、はい、それをなんかその奥にある本性をこう炙り出すみたいな、でこれが結構面白いのがね、勉強できるできない関係ないとかね、年齢も関係なく、今あの望月さんと小林さんがもうガチで2人が
だってこれ無理ですよ絶対に、はまらないです、
いるんですけれども、
喋れないですね。
じゃあ僕の本の話をしよう、まずですね、本当とってもですね、楽しい、本ができまして、一応この本はですね、超基本編、基本編、探究編、番外編となっててですね、超基本編がですね、もう素朴な宇宙の疑問ね、Q&A、10個の Q&A、 もうこれ見開き2ページ読み終わるものね、ポンポンポンって、ブラックホールって何とかね、宇宙に果てはあるのみたいなとか、で隕石衝突するって聞いたけど本当みたいなですね、そんな話をねサクッと答えて、でそこから基本編に入っていくと。で基本編ではですね、5つのレッスンになっていて、レッスン1が地球、レッスン2が月と、でレッスン3が惑星、レッスン4が恒星、夜空の星ですね、太陽とか夜空のキラキラ光る星で、5番目が銀河と。でこの基本編があるって、でその先のね探究編からがねまたね結構面白くなってくるんですけど、レッスン6が星空と、でレッスン7巨大隕石、レッスン8月火星移住と、まあ、今まさにこの2人がですね月に行くのにふさわしいのはどちらかっていうのをですね今取り組んでるんですけれども、レッスン9系外惑星、地球以外にね、あ、太陽系以外にあるこの惑星の話で、レッスン10ブラックホール、レッスン11相対性理論と、一応盆栽でもわかる天才アインシュタインの相対性理論と、これがスラスラ説明できたらかっこいいよねっていうことで、なかなか摩訶不思議な理論をですねちょっとギュッと、15分で読めるようにですね凝縮してます。で、探究編最後のレッスンが宇宙そのものですね。これはまあそもそも宇宙って何でできてるのとか、どこまで続いてるの、究極の話、宇宙の正体って何なんですかっていうのをですね、まあ今の科学がですね結構面白いところまで迫っていて、そんな話があるのっていう面白いところを紹介しております。で僕が一番思い入れがあってぜひ読んでほしいのが番外編の UFO と宇宙人っていうところなんですね。本当に存在するの、地球に来てるのっていうところをね、オカルトじゃなくて科学の視点で見ていくと、実は僕らの身の回りに住んでいる生き物がですね宇宙人のこう謎をね、紐解く鍵を握っているんだよというところで、まさにですねこう日常の風景がですね見る目がですね変わるような作りになっているぞというのをですね、ずっとなんか黙々となんか僕は本の話をし続けながら小林さんが今できているのがって4ピースなんか
怪しくないです、
ちょっとあれ怪しい、これいやいや、ここはちょっと怪しいな。望月さんはですね結構ハマってる角が、2、4、6、いや8個埋まってきてますね、
性格が出ますね。
じゃあですねまたねラジオ聞いてくださってる皆さんに耳寄りな情報でいきますと、まあその来週8月11日日曜日1時にですね紀伊国屋書店夢タウン初回地点さんに、まあ、来るのでね、ぜひ一緒にねいろんな画像を見せながらクイズやりながら宇宙を楽しんでもらいたいなと思うんですが、来られない方もねぜひね夜空見上げてほしいんです。この夏はね目白押しなんですけれども、その8月11日12日はですねペルセウス座流星群の見頃な日になっています。特に8月12日夜まあ、11時がピークなんですけれども、ここのピークに向かってですねどんどんどんどん流れ星がですね、増えて、条件のいい場所、廿日市も結構ね山間のところだったら多分1時間に数十個とか、8月12日芸北のね八幡高原センターってところで僕も流れ星の観測会やるんですけども、快晴だったら多分1時間に100個ぐらい 流れるような流れ星来ます。でこれ街中でもですね、あの火球といって、ひときわ明るい流れ星がですね、あの見られることもあるので、8月、まあ、特に12日は夜空を見上げてほしいですし、ピーク過ぎると結構ね割と減りがちなんですけども、ピーク前の8月10日とか11日はですね、ぜひぜひ夜空を、見上げていただければですね、あのたくさんの流れ星出ます。で、まあ、よかったらね、僕の本もね手に取っていただければ、なんか流れ星に願い事をね唱えると叶うって言われてるのはなんでみたいなね、ちょっとね神話の話なんかもね入れてたりしますんでね、まあ、あの本当まずはねちょっと本屋さんで手に取って中身の様子をねご覧いただいて、気に入ったら、買っていただいて、そうじゃなくてもね、あの夜空を見上げるねことをしてほしいなと思うんですけど、お望月さんがもう枠が埋まっているあとなんか、でも一応宇宙トークはとりあえずこの辺にして、じゃ あ, あのパズルをやりながらですね、高橋さんガタガタじゃないですか、
はい、いや合ってます、
ハマってないところハマ、ここは浮いてるんでしょ、ちょっと
道を切り開くタイプ、
あ、そうです、切り開くタイプですね、よく言えばそうです。
じゃちょっと切り開き聞いてもらいながら曲紹介を、はい、小林さん選曲の曲をお願いします、
はい、私が選んだのはサザンオールスターズさんの東京ビクトリーですね。
はいですね、はい、選曲
がね、
サザン私好きなんですよ、うん、古い曲が好き、
あ、ごめんなさい、パズル、
あ、パズル、すみません、パズル、ちょっと待ってください、サザンが好きで、うん、で今回今あのオリンピックをやっているシーズンということで、うん、やっぱりちょっとこう応援歌的なものを自分にも皆さんにも届けようと思ってパズルをしながら紹介しております。
はい、頭が働く、じゃあ曲明けには終わっているかなというところで、
ね、よし、はい、頑張るぞ、
怪しいですね、
曲の方お願いします。
はい、
はい、ということで、まず望月さん、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、完成しました、ね、嬉しい、これ
嬉しい、
特にこのやっぱり絵柄が何もないんですよね、このピースに、うん、普通はやっぱりね絵とかがあってそれをこうヒントにね手繰り寄せてやっていくわけですけど、うん、全く何もない真っ白のピースをやるっていうのは初めての体験だったんで、
ただ初めてですけど結構外の枠から、
そうですね、
それはどういう理由で、
まあ、あの絵柄があるものもあの同じなんですけど、大体こう外から攻めていくっていうのが一番あの分かりやすくて、そういう形でやったんですけど、でもなんかこう宇宙飛行士の多分こうそういう途方もないあの空間の中で、やっぱこうヒントとかない中でそれでもこう自分でそういう答えを導いていくみたいな、そういう力が求められるのかなって思いました。
そうです、これ結構、うん、あの望月さんのね、うん、専門のバカロレア教育的なのを試すのにもなんか面白い教材なんじゃないのかなという
気がして、そうですね、いや実はですね、さっきあの星出さん、
はい、
宇宙飛行士さん、
はい、
その人が、これを最後まで完成させたって、はい、実はですねうちの園で取り入れてる国際バカロレアを、うん、習得されてる方なんですよ。
そうなんですか。
そうなんです、あのシンガポールの、さっきちょっと検索したんですけど、シンガポールのユナイテッドワールドカレッジに留学をして、うん、大学受験資格の国際バカロレア資格を取得して慶応義塾大学に進まれたと。
なんかそういうのに対する資質みたいなというか、若いうちに鍛えられてたんですね、はい、ちなみにこう宇宙飛行士さんってやっぱどんな不測の事態があっても動じないように訓練はされてるんですけど、うんうん、僕は星明彦さんにあのインタビューさせてもらったことがあって、でその時妻の出産予定日のなんか1日か2日前だったの、でもお腹の大きな妻をズームでこう登場させたらめちゃめちゃびっくりしてて、不測の事態に動じない宇宙飛行士を驚かせた経験があるんですけど、
すごい、
はい、じゃあちょっとそんな、小林さんはでもあとちょっ と,
あ, あ, と, ょっと
で、ね、でも私多分何個かちょっと怪しいところがある、
怪しいところがあるとね、やっぱでも諦めずにやってます、
そうですそうです、
3ピースぐらいなんですよ、
でもこれどれもハマらないです
またちょっとどうしよう、まあどちらでも続けてもいいし、望月さんの今トークね、
そうですね、
聞きたいところなんで、
そうですね、
でも、
これでも多分やりながら、あ、じゃあ一回保留にして、はい、ちょっとトークしてみましょうか、
でもねもう答えがないところを無理やりにでも道を切り開いていくタイプっていうことね、
一瞬というか何回か心折れかけて諦めそうになった表情は見えたんですけどでも頑張るから、
ね、
あ、でね、ごめんなさい、望月さんの話の前に一個来てました、ラジオネーム数学を愛する者さん、FM 初開地の初カレッジさん、はじめましてと。
はじめまして。
小林さんと同じ部活のものです。
小
林さんはいつもいろんな活動をしていて全て全力で取り組む最高にかっこいい人です。小林ラジオ出演頑張ってねと。
ステージ
は分かります、
なんとなく分かります
あら、同級生送ってくれて、
いい、ね、嬉しいですね。
なんかでも話によると部活いろいろ入ってるみたいですけど、どの部活が一緒だったんだろう、
は
い、
いやこの子は多分生徒会と応援団が一緒の子じゃないかなって私は思います。はい、す
ごい、ね、ラジオ出演でいきなりパズルやらされてね。
そうですよ、
頑張ってます
本当に
頑張ってますね。
じゃあ望月さんお願いします。
そうですね、私の方からは、まあ、教育に関して、
はい、
せっかくねこんなピチピチって死語ですよね多分。ピチピチって死語だともうキラキラしたあの高校3年生の、小林芽衣さん来ていただいてるので、まあ、今の教育と、まあ、私なんか昭和生まれなんですけど、はい、まあ、井筒さんも昭和
生まれ、ね、昭和60年ですね、
昭和60年生まれということで、まあ、昭和世代というか、まあ、教育を受けたのはね平成ぐらいですけど、まあ、やっぱりその頃から比べてきっとだいぶね変わってきたかなと思うんですが、うん、今すごいあの毎日暑い日が続いてますけど、はい、まあ、その私なんかが学生の時はこう部活の時に運動部でもこう水を飲んだらダメだよとか、あるいはねこう体罰めいたものとかそういうのもあの本当に当たり前にあって、はい、今のこう学校教育と、結構違うところもあるんじゃないかなと思うんですが、どうですかその今現在ね現役高校生として、まあ、今国体寺高校の教頭先生も今日は
そうです、ね、
見に来ていただいておりますけれどもあ手を振ってくださってます。国体寺高校のこう PR も兼ねてですね、
はい、
高校のその教育のいいところぜひ教えてください。
非常になんかこう見られているから言いにくいところなんですけど私は国体寺も大好きで誇りに思っていますね、なんかそのそれこそ水を飲んじゃいけないとか、まあ、もちろんないんですけれども、うん、程よくこうなんていうんですか厳しいところと生徒に委ねるところとあっていいかなと思っているんですけれども、その昭和はどんな感じだったんですか。
昭和はでもやっぱりどちらかというとですね生徒が受け身な授業とかもやっぱり先生が一方的にこう教えて、ね、生徒はもうただそれを聞いてノート取ってみたいなのが多かったイメージが私はあるんですけど、やっぱりさっき言ったその国際バカロレアとかはこう探究とかですね、主体的な学びっていうのがキーワードになっていて、やっぱ子どもたちとか生徒自身が作り上げていく、自分たちで教育を作り上げていくっていうのが一つあの目指すものとしてなってるんですが、どうですか、そういうところありますか。
あるとは思うんですけど、ちょっと詳しくこれがっていうのはちょっと今思いつかないんですけどでも私もそのインターナショナルの幼稚園を経営されてるんですよね、
う
ん、
そうですね、
私もすごい行きたかったなと思ってそこでいろいろ学びたかったなと思ってもっと早くに知りたかったです。
でもね、メイさんもそのお話を聞いていたらやっぱ中国新聞でジュニアライターをしていたり、すごいですよね、このジュニアライターとして新聞に記事を書くなんていうのはなかなか普通の、まあ、方にはできない、
ね、だって取材されることもなかなかね稀な中ですけど、うん、やっぱこうライターとしてね、うん、記事を書いて、でまた僕も何年か新聞連載やってたんですけど、うん、結構難しいんですよね、
そうなんですよ、
意外と文字数が限られてたりね、11文字でねこう改行されていく感じに合わせて、うん、ね、なんかちょっとビジュアルを考えなきゃいけない、うん、独特のねコラムなんですよね、
うん、感情で自分で書くっていうことができないから、うん、その自分の気持ちじゃなくて事実が優先されるから、うん、それはちょっと難しいですね、やっぱり
なんかちょっと論文を書くみたいな感じ、ね、
そうです、私ちょっと苦手なんですよ、うん、論文が、はい、難しい、でもやりがいがあってすごい楽しい、
素晴らしいですね、はい、他にもその海外に AIG 高校生外交官渡米プログラムっていうので、
はい、
アメリカにも
呪文みたいな
プログラム、すみません私も呪文みたいに読んじゃったんですけど
もう一回言ってもらって何ですか。
AIG 高校生外交会、高校生外交官渡米プログラム
ですね。外交官渡米、はい、渡米したんですか。
渡米したんです、はい、2週間ほど。
外交官として、
そうですね、外交官に慣れていたかはちょっとわからないんですけれども、
高校生外交官として2週間、
はい、そうです、
アメリカに、アメリカのどこなんですか。
アメリカ の、 あの東部の方だから、最初はあのワシントン DC でこう議会図書館とか IMF とかこう要所を巡って、その後はバージニア大学に行ってあの、うん、共同生活をするというアメリカの高校生と、すごく実りのある2週間
で、すごいいい経験ですね。
そうなんです
ね。英語はちなみにどんな
英語ですよね。私は結構自信あったんですよ、最初喋れるかな、どうにかなるかなと思ってたら、うん、ならないんですね、それが、まあ、こうトイレの場所教えてとかそんな簡単なことならどうにかなっても、うんうん、そのプログラムの中に社会問題とか人種差別について英語でディスカッションしようというのがあって、私すごい好きなんですよ、そういうのは。テーマは好きだけど、で言いたいことはこんなにあるのに何も言えないっていうのがすごい悔しくって、で帰ってきてからその悔しさをバネに勉強したら、それがきっかけかは分かんないんですけど、結構ちょっと英語が伸びて、
はい、
やっぱ効果はあったなと思って、
じゃ結果的にはいい経験
にな
った
んだね。そうです、本当に良かったです。
なるほどね、素晴らしい経験をされてますが、その他にもこうやっぱり平和っていうのはすごい、
はい、
ね、平和に関する活動をたくさんしてるみたいだけど、
やってます、う
ん、
はい、 昨年は昨年というかこの3月ですね、うん、広島プレゼンって、まあ、題して学あの国体寺高校の同学年と福島県の高校に協力は多いで、こう平和活動平和の授業をしたんですね。でやっぱり今平和についてこう、まあ、被爆者とかそういうお話を聞いたりし、うんうんする機会は多分広島県のことで結構あるんですけど、うん、やっぱどうしても受け身になってしまって聞いて終わりというか、うんうん、それに慣れてしまってるから、うん、やっぱそれでは意味、まあ、意味が半減するかなと思って、うんうん、この広島の高校生が発信手となる立場の機会が必要かなと思っていろいろ友人と2人で企画をしてあのやらせていただきました。
やっぱさっき望月さんの言われたね、こう受け取るだけじゃなくて自分が能動的にそうですね、要素がやっぱ入ってるんですね。
そうです。
やっぱりそこはねきっと国体寺高校で磨かれた主体性だったり
素晴らしい環境が整っているので国体寺には、はい、
国際バカロレアのその主体的に見てね、うん、やっていくっていうのは、うん、一応カリキュラムとしてはなんか緩くあるってことなんですか。
そうですね、
でもあんまりガチガチにはなってないみたいなことなんです。
おっしゃる通りです。
どんな感じになってるんですか。
はい、まあ、あのユニットっていうですね、うん、単元があって、うん、その中で例えばまあ動物について学んでいこうみたいな、うん、探求していこうみたいなざっくりとしたあのテーマがあるんですけど、
はい、
まあ、そこから子どもたちがこういろんなあの、ね、興味があることっていろいろなので、
はい、
まあ、それがたまたまこう例えば川にいる生き物だったらじゃあみんなで川に行ってその生き物についてちょっと調べてみようとか、
あ、じゃあそれは生徒の方が提案するみたいな。
そうですね、
川の生き物を調べたいで先生言ったら、うん、じゃあよし行ってみようみたいな。
そうそうそうそう、なので本当に子どもたちがあのアイデア次第でその内容も変わってくんで先生たちもすごいこう腕が試されるというか。
そうね、それこそ宇宙飛行士的な臨機応変力、何が出てくるかが、ね、子どもたちからの要求に、
う
ん、
そうそうそう、
とっさに答え、先生も鍛えられそうだけど
先生もね本当に
それは通ってたら楽しいだろうな。
楽しいですね。
私今生まれ変わったらやりたいことリストナンバーワンがその方が入ることですね。
本当に
今
思う嬉しい、
はい、楽しそうですね。
でももうねそうやってこう自分でこう主体的にね、はい、ちょっと動いてその平和に関する活動とかっていうのをされてるんで、素晴らしいなと思います。
ありがとうございます。
はい、さすがあの細川さんが、
あ、そうですね、
細川さんが見つけてきた
会長との、
ね、はい、原石ですよね。
またそれもねラジオ出るって言われて、うん、なんかやりますやりたいですとかって言ってね、
本当出てる場合じゃないんですか
ね出てる場合じゃないところをね無理やり出てもらって、
いやいや
ありがとうございます。
でもね、最初のね望月さんのその昔のね、うん、まあ、昭和とか平成初期の教育と今の教育が違うって、うん、僕もなんとなくそんなに教育面詳しいわけじゃないですけど、うん、なんか思ったのはやっぱこう科学の視点が割と教育に入ってきてるから、うん、そのね、うん、運動中に水飲む飲まないとかって、うん、昔はどういう理屈かわからないか、もしかしたら根性論的な、
う
ん、
そうですね、
ね、理由なくやってたものが今はねこういう見解から取った方がいいとか、ね、うん、そういうやっぱ科学の視点もね結構教育に入ってきてるのが、うん、まあ、大きい変化の一つなのかなとも思ったんですけど、うん、でも望月さんはさらに、うん、今の小林さんの下の若い世代に、はい、要は教育を提供する立場じゃないですか、うん、でやっぱその世界中のというかいろんな、うん、教育のあり方みたいなのをこう取り入れてるんですか、うん、情報とか。
そうですね、まあ、でもうちの核になるのはさっき言った国際バカロレアっていうプログラムなので、うん、そこでやっぱり、まあ、普通のこう保育園もですね結構設定保育っていう言葉があるんですけど、設定保育っていうのはやっぱりこう保育士さんとかがある程度こう環境とかを設定して、うん、みんなを同じ方向に持っていくというのが設定保育って昔ながらのやり方であるんですけど、やっぱそうじゃなくってやっぱ子どもたち一人一人違うし、一人一人興味があるところもね違うので、うん、その子どもたち一人一人の声をこう拾いながら大事にしながらこういろんな保育の活動を考えていくっていう、さっきのこう主体的な内容に関わってくるんですけど、まあそういう方向を今目指して先生たちと一緒にやっております。それを日本語と英語でやるって、
ね、わーすごい、
は
い、
なので、まあ、なかなかチームワークは求められるんですけど、こうやっぱりあの小さい時にね、そういう経験をするっていうのはすごく大事なところかなと思うんですが、うんうんうんうん、今やっぱりねでも小林さんもそうやってすごくこう主体的にいろいろ動いてますけど、はい、子供の時はどうだったんですか。
子供の時は私全然こんな感じじゃなくって、すごい割と内気な感じで、
そうなんですか。
で公園で例えば滑り台しようと思って、うん、滑り台の前に行くものの、うん、こう後ろからこうやっぱちっちゃい子って、うんうん、あのルールとか守らず来るじゃないですか、うん、でその子にどうぞどうぞどうぞってやってるうちに滑らず時間が経つ
めちゃくちゃ優しい
そう、優しいっていうのか意見が言えないっていうのかちょっと分かんないんですけど、 いつの間にかずっと結構内気な感じだったんですけど、中学2年生の時に担任してくださった先生がすごい、うん、尊敬できる先生で、その方から褒められるたびに自信を持ち、活発になり、で今の高校のすごいいい先生に恵まれて、で褒められるたびにまた自信を持ち、今こうちょっと自信過剰という意気になってしまってちょっと行き過ぎて。
褒めもね、大人になっても褒められるのは嬉しいけど、でも褒め方もなんかコツかなんかあるんです。
やっぱり自己肯定感っていうのが今すごくキーワードになっていて、はい、多分その自己肯定感があるからどんどんいろんなことにチャレンジしようと思って、はい、ね、多少失敗しても、ね、私にはこうやっぱり得意なことがあるからとか、
そうですそうです、
自分のことが好きだとどんどんいろんなことにチャレンジできるっていうね、はい、良さがきっとあるから、はい、そういうところはねすごい大事ですよね。
そうかそうか、自分の持ってるものとやっぱり外からの言葉だったりで、うん、こう化学反応じゃないけど、うん、より伸びる人はグッて伸びる。
そうです、ね、
でそれが中2の時の先生との出会い。
そうですそうです。
なんかどんな風に褒められたとか覚えてます？ここ褒められたこと嬉しかったな。
でも私なんか自分に何かできることがあると思ってなくて、その特技とか何も持ってなくって、うん、まあ CT は書道をやってたからちょっと字が綺麗に書けるぐらいかなって思ってたんですけど、中学校の時こう生活日記みたいな、毎日その日の日記を書きましょうって5行だったんですけど、担任の先生が国語の先生だったからすごい丁寧にお返事してくださるんですよ。それが嬉しくって、もうだんだんだんだん伸びていって、最終的に結構30行ぐらいの日記を書いてたりしたんですね。そしたら、あなた文章を書く力あるから、例えば新聞に投書してみたらとか言われて、でエッセイとかスピーチのコンテストとか出るうちに、こういう風になってありがたいです。今でも連絡取っていて、はい、仲良くさせてもらってます。
いや、そういうのを聞くと本当ね、一人一人とのこう接し方を大事にするっていうことが大きいんだなっていうのは、
教育って大事ですね。
大事です本当に。
教育っていうのは大事だし、先生っていうね、いや、役職もすごい大事ですね。世の先生方、これからもよろしくお願いします。
まあなんかね、一緒にね、楽しい場を作っていきたいですね。うん、このね、ラジオをちょっと、ね、きっかけにしてね、ちょっと聞いてもらってる寄付関係の方いたらね、
そうですね、
なんかちょっと楽しいことやっていきたいですね。
やっていきたいですね、はい。ありがとうございます。ではですね、次の曲。はい、またお聞きしたいんですけど、次はどんな曲を
次は博士太郎さんの情熱大陸ですね。これ
また渋い渋い選曲。
井筒さんとか、あと望月さん、望月、すいません噛んでしまって、望月さん、
つの点々が苦手かもしれない。
演劇部で鍛えてたはずなんですけどね、滑舌をちょっと今ダメですね。まあそうやってやっぱなんか一つの道を極められた、こうプロフェッショナルとかそういう方がすごいこう好きで尊敬していて、でやっぱ情熱大陸って番組があるじゃないですか、ああいう番組もすごい好きなんですよ。で私もいつか出たいなと思ってるんですよ。
だから、
はい、ちょっとそれで今回流そうかなと思って。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
ではお聞きください、博士太郎さんの情熱大陸です。はい、博士太郎さんの情熱大陸をお聞きいただきました。す
ごい、これの何だろう、聞く時のね、自分が出てる時の後ろで流れてるかもしれないという聞き方を小林さんがね、
そう、
もうこれで情熱大陸出るとしたら、さっきのパズルに苦労してるシーンも多分流されるのかな。でも完成しましたね。
はい、できました。ありがとうございます。
一箇所ちょっとつっかえてたのがあって、はい、そこがねボトルネックというか、はい、あそこを解いたら行きましたね。
ありがとうございます。
どうですか今の気持ちは。
適性はないんだなということが分かりました。、はい、
そんなことはないんですけど、なんかね、そのそうね、人たちの持ってるどう取り組むのかみたいなのを見る、うん、はい、結構面白かったです。これは結構ね、この夏いろんな子供たちとやっても白熱するし、子供対大人みたいなんでやっても白熱するんでね。
いい、
でもなんかさっき の星出さんとね、バカロレアがつながら知らなかったんで、
う
ん、
そうですね、
面白いな と,
なと
こ,、
ね、
これ打ち合わせなしでね、
打ち合わせなしで、
たまたまで、ほんとさっき突然渡してやってください
たまたまだったから。
ちなみにさっきの望月さんの話ね、X でリサッコママさんね、うん、うちの4歳の長女にもいいかもと、今普通の公立の保育所行ってるけど、みんなと同じことするのが嫌で、違う年齢の子のクラスに行って遊んだりしてるから、あ、すごい。
そうなんですね。
でも自分で場所を変えられるってすごい、
ね、すごいですね。それがすごい能力ですね。
うちの子も2歳半で、うん、同じことをするのが嫌なんじゃないけど、なんかやっぱちょっとね、見るんですよね、うん、みんながわーっておもちゃに行ってると、うんうん、ちょっと端っこからじーっと見て、はいはいはい、自分のタイミングで行ったりするみたいな、うんうんうん、でもすごい、でも他のクラス行けるってなかなか、
すごい、それはすごい力だと思いますよ。なかなか行けないんじゃない、本当主体的。
でどうしましょう、結構今ね小林さんの話も聞きながらですけども、うん、はい、ゲストトークでもうちょい聞いてきますか、
は
い、からの皆さんからもね、いただいてるメールのおすすめの本とか漫画のコーナーで、ね、はい、じゃあゲストの話聞いてから行こうかなと思います、
はいはい、そうですね、何聞いていきましょうか。
そうですね、
何でも NG なしなので。
今一番楽しいことって何なんですか。
今一番楽しいことですか。でもまあ今勉強しないといけない時期なんですけど
しないといけない。
私は課外活動にやっぱりすごい力を入れているから、やっぱりこう学力だけじゃ測れないというか、自分の興味の向くままに動けるっていうところで、課外活動とか平和活動とか、あとそれこそ英語は学んでいてすごい楽しいなと思って、できるできないは別として、やっぱりこうコミュニケーションを取る手段として学んでいてすごい実用的だし楽しいし、はい、英語の授業は毎週楽しみにしてます。
すごい、それは嬉しいですね。その英語の先生もやっぱり尊敬できる。
面白いですよ。
あ、
はい、
そうなんですね。
楽しいです。
どう面白いんですか。
それ言われたら困るんですけど
明るい、
うん、明るいです。でもすごい優しそうな顔して、前回すごい難しいテストを作られたから決めたるものがあるんだなと思って
テストの難易度と、ね、その違うんだ、合ってないんだ、
合ってなかったです。
将来の夢とかはどういう。
現時点では、うん、あの NGO の職員とか、あと海外、青年海外協力隊とか、そういう国際ボランティア系に就きたいなと思って。
それはやっぱりじゃあ日本でじゃなくて、その現地で。
そう、海外でです
、はい、そういう意味では行ってみたい国っていうか、どっかあるんですか。ここで仕事したいなとか。
ここがっていうのはないんですけれど、やっぱり日本では見たことのないぐらいの貧困地域とかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、そういうところをやっぱ実際に見て自分が感じて動きたいなっていうのがあって。
でもそれはいつぐらいからどうしてそういう気持ちが芽生え、やっぱこの平和に対する意識、まあ、平和やっぱ広島で育ったことっていうの
は。それはあると思います。私あとなんか一回、結構何回か募金をしたことがあるんですけれど、うんうん、やっぱり募金って結局どういうふうに使われているかがわからないから、うんうん、その一応ワクチンに使われますとか書いてあるけど、うんうん、本当にどんなふうに手に届いているのかとか、うんうん、その子たちがどう喜んでいるのかとかがわからないから、うんうん、やっぱりこれは募金とかじゃなくて現地で直接支援したいなと思って、うんうん、はい、
立派。
ありがとうございます。
もうありがたいですね。逆にね、こういう若者がね、これからの日本を背負って立つっていうのは非常に心強いなと。
こういう風に持ち上げられて自信が過剰になっていくんですよ
いいこといいこと、うん、自己肯定感を育んでね、はい、素晴らしいですね。
ありがとうございます、
は
い、
なんか小林さん的にこれもうちょっと話しそびれたわとかってあります。これもっと言っときたいわ。
いやいや、これ以上話したら私止めとくんですけどいろいろ、
ね、
はい、
でもね、こんな小林さんを見つけてきてくれた細川さんのね、
ありがたいですよ。
本当にありがたい。すごい、ね、ご縁がね。
自高校のね、
はい、そうです、先輩
という 、うん、でしたけれども、
は
い、
でそのハワイの、
はい、
ね、姉妹都市提携がありましたけど、そういった関係の、何かあったんですよね。
そうですね、ハワイの方、郡長さんたちが、うん、廿日市市と提携結ぶっていうことで、うん、広島市内に来られて、うん、私とあともう一人国体寺の後輩と一緒にアテンドしたんですけど、二人とも廿日市の子だったから、まあ、英語はそこそこ喋れても結局広島市内の案内ができなかったんですよ、
うんうんうんうん、
みんな場所を知らなくて、
な
出
家
園とか言われても行ったことがなくって、うんうんうん、だから
小林さんが
行ったことなかったです。
でもずっと広島で育って、
はい、でも廿日市にずっと住みっぱなしというか、廿日市大好きで全然出てなかったから
なんだろう、視野の広さと行動範囲の狭さがなんか意外や、
ギャップがない。
そうです、そうです。
だって近いじゃん。
いや、近くてもでももう廿日市で十分だから。
アメリカには言ってるのにね。
そう、アメリカには言ってるのに。
そうです、出
勤よく、すごいスケール感、
面白い。
それは廿日市あるある、割と廿日市だと、まあ、全部揃ってるから広島行かないみたいな、そんなことない。
いや、私が特殊なのかなと思って
。特殊だと思う、
はい、自覚してるだけいい。
自覚あります、はい、
なるほど ね、 でそれでじゃあちょっと意外と知らないこともあって、
そうなんです。だから全然私たち教えられなかったんですけれども、まあでもいい機会になって、そこで細川、この細川さん、 FM 廿日市の社長さんともこうご縁をいただいて、それで今回ね、招待していただいたっていう形で。
なるほどですね、はい、いや、そんな細川さんね、FM 廿日市の社長さんでもありますけれども、はい、デリカウィングのね、
はい、
セブンイレブンにお弁当とかスイーツとかを、卸している会社さんですけれども、デリカウィングの、代表さんをされてますが、今まさに一口頬張った井筒さん
実はちょっと前からずっと食べてました
食べたんですね
これ美味しい。いや、なんかすごい喋ったから前半、うんうんうん、今ね食べてるのこれね山口キララ牛乳使用ホイップクリームのミルクプリンケーキです。
ほうほうほうほう、美味しそう。
ね、保冷庫開けて会った瞬間に、ホイップクリームのミルクプリンケーキだとって
言ってました。目が輝いてました。はい、
真っ白ですよ。
真っ白なの、そしてこのパッケージ。
どうですか、お味は。
美味しい。ミルク系大好きなんですけど、特にこのなんかね、こう濃い感じが。
こう頭使った時は特にね。
お、 頭使った時で喋った後めっちゃいい。
美味しいですね。
じゃあこれちょっと食べながら、
あ、食べながら、じゃあ残りの
みんなのメールを読むコーナーに行きますか。
あ、そうですね。他にもあの滑らかマンゴープリン7月31日発売ということでですね、あの南国スイーツマンゴープリンが、発売されてますので、ぜひ、手に取ってみてください。はい、ということでおすすめコーナー行きますか。
はい、はい、おすすめの、この夏おすすめの本、漫画、うん、映画、アニメでね、お便りをちょっとね、はい、いただいてましたけれども、ラジオネームゆうめさん、おすすめのアニメと言いますか、うん、私が子供の頃夏休みになると必ず最勇気、そして野球漫画のキャプテン、え、わかるの？
わかりますよ。
テレビでやってました。え、僕わかんないんだけど。
確かに。
谷口、丸井、五十嵐、それぞれのキャプテンが野球を通していろんな問題に取り組む漫画。野球だけじゃないんですかね。そう言われるとちょっと気になります。野球の、あ、夏休みの漫画といえばキャプテンじゃねえ。ラジオネームあきさん、今日見に来てくれてますね。この夏に見んといけんのは今日から八丁座で1週間だけ上映される仁義なき戦いと広島を知る上で見逃したらいけんじゃろうと。
なるほど、
直接あそこから見られるとなんか本当見なきゃいけない
。そうなんか来ていただきますから
ね。ひしひしと伝わってくる。
こっちもかな、ラジオネームたるちゃん、伊豆博士柔らか宇宙講座発売おめでとうございますと、今日届くみたいなんで楽しみにしてますと、ありがとうございます。さて夏に読みたいのは、河野文雄さんのこの世界の片隅にですねと、戦時下の広島、呉を生きた人たちの物語、鈴さんを取り巻く人たちの物語、上中下と漫画が3巻出ていますと、広島弁、呉弁で書かれていて自分と重なりますと、鈴さんの声をされたのんさんね、生きるというだけで涙が溢れてくる作品ですと紹介されてますと、小学生でも読めるかと、ね、あの映画はね、見たんですけど漫画ではじゃないから、そうね、面白いかもしれない。他にも、ね、結構来てるんでね、せっかくなんで紹介しましょう。これはね、ぷくぷくママさん、青山美智子さんのお探し物は図書室までです。読んでいて達成感があります、スカッとします、暑い夏の青空に負けません、ぜひと。知らない。これは京都先生をご存知ですかね。
何を伺って、
探し物は図書室まで、でもなんかちょっと面白そう、なんかあったら図書室行ったら解決する感じなのか、本好きにはなんか気になるタイトル、これちょっとちゃんと読もう。ちゃんと読もうって言ってることは仁義だけ戦い見ないんじゃないか。あ、数学を愛する者さん再び送ってくれました。番組名デリカレッジ、ちょっと違うんだよ、
デリカレッジじゃない。
混ざってますね、あのスポンサー企業さん。
デリカレッジもありだったかもしれない。
いいセンスで。
おすすめの漫画は青桜です。ひらがなで青桜、
青桜。
これは防衛大学校の話で、厳しく優しい先輩たちから理不尽や自衛隊として大切なことを学んで人として成長していく姿がとても感動なんですと。そして自衛隊についてなどいろいろ勉強になる漫画です、おすすめですと。同級生からのですね。
そうですね、
すごい数学を愛するものだけど、なんか漫画で青桜ってまた自衛隊のっていう、結構幅広い、
幅広い
ですね、子たちが多い、
掴みどころのない子
です言い方。ちょっと時間なくなってきたんですけど、望月さん、なんかおすすめはありますか。
いや、私はですね、ぜひおすすめしたいのは進撃の巨人という、
はいはいはい、
まあ、あのすごい話題になったのでね、
話題にはなってるけど見てはない、ね、
そうでしょう、
私も見てないですね。
あ、見てない、お二人とも見てない、よかったです。ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、アニメはね、あの NHK が制作していて、なので本当に、ま
あ、
アニメもいいし、まあ、漫画もすごくいいんですけど、
はい、
ストーリーがすごい練り込まれてるんですよ。で、あ、ざっくりとしたストーリーは知ってます？
いや、巨人が出てくることしか分からない。
巨人が出てくるん
です。いや、もうそれは十分です。巨人が出てきて、まあ、壁を作ってるんですね、人類が、壁を作って、その外には巨人がいるんですよ、でその巨人に食べられないように壁を作ってるんですけど、ある日その壁が壊れてしまって巨人が襲ってくるというところからストーリーが始まるんですが、
壮絶ですね。
壮絶なんですよ。でもこれでね、巨人にパクって食べられたりするんですけど、
は
い、これだけ聞くとなんかホラーみたいな、
そうですね、
なんかパニックホラー的な感じをイメージするでしょ、はい、でもあのこれすごい哲学的で社会的な漫画で、結構あの長いんですけど、伏線もすごいあのたくさん張り巡らされていて、なんか人生で本当に大切なことは何なのかとか、あとですね、あのなんかこういうそういうグロテスクなところもたくさんあるし、そうやって食べられたりっていうホラー的なところもあるんで、なんかその、平和とかけ離れてる感じするじゃないですか。
しますね。
でもすごい平和に関係するあのテーマが あって、はい、その戦争とか平和とかっていうのに最終的にはつながっていくんですよ、うんうん、で人のこう憎しみの連鎖みたいな、なんかそういうのを止めるためにはどうしたらいいんだろうみたいなことをすごく考えさせられる、ぜひだからもうね小林さんには読んでもらいたい。
いやちょっと今心をつかまりましたね。
そうね、やっぱこれはテーマが平和って時のその切り口というか、いろんな伝え方があるっていう意味では、そういうアプローチからの平和っていうの
はすごい面白いと思います。絶対ハマると思うし、はい、この間ねちょっと弟さんに会ったんですけど、
そうです、ね、
弟さんは見てる、
多分見てた気がしますね、はい、何回か勧められたんですけど断り続け、
これは何だろう、兄弟から勧められても見ないけど藤井さんが勧められたんです
けど、ぜひね小林さんには見てもらいたいなと思います。
分かりました、
はい、おすすめです。小林さんはどんなんですか。
私はあの小川陽子さんの博士の愛した数式
っていう、うん、おやールート君、
そうですルート君です、
泣ける話なんで、
はい、まあ、これ私数学が全くできなく、うん、まあ、できないっていうよりやってない方が正しいんですけどっていうのもあって、あのそれこそ今スタジオの外にいらっしゃる教頭先生から、うん、これを読んで数学をこう数学を美しいと思えるようになりなさいと言われ、思ったことないなと思いつつ、はい、それを読めば少しでも理解できるかなと思って読んでみたんですけど、すごい面白くって、
あ、
まあ、数学も美しいって、まあ、多少思ったんですけど、うん、それよりかどっちかというとその文学作品として面白いなと思って、あの国語への興味が向いた感じです。
あ、すごい相乗効果、
はい、
京都先生はね専門が
国語です、はい、
だからね、
はい、いい本をご紹介いただきました。
あれはそう数学で、まあ、数そのものへの、ね、興味があるというか、完全数28が出てきたら、うん、UI 数って特別なね、なんかそう数自体が実はあの身近に潜んで、身近にあるんだけども、その奥になんか面白い法則が潜んでるっていうのが分かってね、うん、すごくいいんですよね。X もう一個来てましたね。初トロさん、この夏おすすめの映画はアポロ11号をめぐる楽しいラブコメです。博士の宇宙本出版を記念してということで、フライミートゥーザムーンっていう、リアルかフェイクか、人類初の月面着陸、世界が目撃したのはリアルかフェイクかという、宇宙物って大体悲惨な目に遭うのが多いんですけど、
あ、そうなん
だ、なんだろう、ラブコメ
ラブコメね、
B 級感がすごいするんだけど、本当に楽しいね、この松黒さんが勧めてくれるんでね、ちょっと読んでみようかな、はい、ということで、もうじゃあ時間になってきましたかね。
そうですね、あっという
間ですね。じゃあ最後の最後、あの東大宇宙博士が教える柔らか宇宙講座、今日店頭並んでますので、はい、ぜひぜひちょっとね、ぜひぜひ手に取ってみてください。あの Amazon のねページでも中身見れますんでね、ある程度、はい、ちょっと覗いてみてからでいいんで、はい、
これはもうね、次回のね、あのイベントもね、
はい、来週また20日に戻ってきますので、はい、8月11日1時からよろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。ということで、あっという間にお時間が来てしまいました、は
い、
今日は小林さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうございました。
すごい楽しかったんですけど、このパズルがなかなかできなかったのがかなり心残り
結構悔しい、はい、その悔しさまた力に変えてきそうなんで、ぜひまたね、あの受験とか落ち着いたタイミングとか、ね、
本当にまた大学生として、
そうね、
大学生として出てもらいたいわ。
じゃあこっちもまた違う試験を用意しておきます、
ね、はい、もっと難しいやつはい、では、以上になります。はい、はい、では、この番組は
僕ですよ初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゲザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。
はい、皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing.
perspective of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall, and I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand.